ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
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 今の声はもっちさんでは。
ほんまや。ご無沙汰しております。
ほんまや。ちゃんと生きとった。
はあ、元気そうで何より。
ね、はい、なんとか生きております。
はい。この番、あ、失礼。この番組は、趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主が、バイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ漫画ミニタリーなど、オタクな話題を繰り広げるアートバイクも、という設定のポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは、好きな、漫画で使うオノマトペ、擬音語は、カチン、バカンの虎と、
俺
そうそうそう。
オノマトペ、ね、最近だったらバリかね。スンですかね。
あ、
スン。よまよいです。
はい。
そうですね。なんか、意識したことはありますけども、やっぱり急に言われると出てこないもんですね。
シャキーンとかじゃないですか。
いや。そんな感じじゃなくてね。
じゃあ、音がない時にやる、シーンとかどうですか？
いや、なんかね、
うん、でも、とりあえず直ってくれたらいいよ。後で言ってくれれば。
ズバーンとか。
あのね、女の子とかが、
ほうほう。
微妙な胸の内とかを表現する時に使われるようなオノマトペだったんですけども。
吹くんですか？
あ、
吹くんか。
トゥンクですね、トゥンク。
だ、トゥンクか。あ、トゥンク。
とりあえず、トゥンクっていうところに、ことにしときます。
二人とも新しめだね。
うん、なんかね、最近そういうのにね、日本独特だなって思うようになったんですよね。
確かに。
トゥンクとかやっぱいいし。
ね、海外の人とかがびっくりするというか、オノマトペの表現が多すぎるっていう、驚愕してるみたいですからね。
あ、そうなんだ。
まあね、ドンブラコなんかいう人は他ないっす
ね。ああ、よく言いますね。うん。
まあでもスンもいいよね。最近の漫画でやっぱ、スンを効果的に使うやついっぱいあるもんね。
そうですね。
うん。なるほどね。
日常でもそんだけあるいうことですね。
まあ、伝統的なやつではシーンとかね、はい、あと、鼻を噛むときにチーンっていうのも許せんなと思ったんですけど。うん。はいはい。モッチですって言ったよね。大丈夫だね。
いい。言ってなかったかな？藤本っちでーす。
ちょっとしっかりしてよ。はい。というわけで、ガンプラジオ始まってしまいましたが、まあ、だいぶ、秋も深まり。
そうですね。
どうですか？東北の方では10度切るとかいうニュースを見たぐらいの感じですけど、皆さんお元気ですかね？
ちょうど、だから、土曜日？
うん。
結構暖かかったっていうか、
ね、
暑かったじゃないですか。
うん、うん、暑かった。うん。
ねえ、蒸し暑いというか、じめっとしてて。ほんで、午後からバーッと雨が降って、で、
そう、
夜に上がったら、すごいヒヤッとして、寒って思って、この寒暖差何っていう感じで
、
体壊しそうでした。
うん、そういうさ、天気のあれで考えるとさ、土曜日は、土曜日っていうのは、この前、今月曜日なんですけど、19日ですかね。
そうですね。
山井さん。
そうですね。
もう天気が心配でしょうがなかったっていうのは、おじの私もですけど、きっと山井さんもすごい、胃が痛かったことと思うんですけど、
うん、そうでしたね。
ね、あの素晴らしいイベントどうでしたか？
はい、あの素晴らしいイベント、10月19日 GB ミーティング、アンチョビさん主催というやつですけども。でね、僕はね、全然ね、言っちゃ悪いですからね、雨降ろうが、風が吹こうが、全然もう関係ないんですよ。
ああ、そっか、そうだね。
僕は、車でしたもんね。
僕は、販売の T シャツを運ぶという重要な任務がありましたので。
うん、重要なね。
非常に重要な。にも分かりましたんで、まあ、車で行かせてもらったんで、どうも、すいませんって感じだったんですけども。 親方。最終的にそうですね、30代ぐらいは集まっ、GB だけで30代ぐらいは集まってくれたんじゃないですかね。
すごいな
ぁ。朝9時から12時までともね、急遽前日に発表して、それでもみんな来てくれましたからね。ありがたいことですね。
すごいですね、YouTube パワー。
うん。いや、てか、バイクマニアがすごいんじゃないかな。
まあでも知られんことにはね。
まあそうだね。うん。うんいや、なんかね、前日は、私の尊敬するメイ、はい、アンチョビがね、はい、もう眠れないとか言ってたから、大層心配したもんなんですよ。
確かにね。
でもなんか、当日は判断全部当たって大正解だったってことでしょう？
まあね、午前中は、ほぼほぼ、ね、うん、持ちましたからね、大したもんですよ。
なるほど。
まあ帰りはみんな仲良く乗れて帰ってましたからね。
帰りはズブ濡れコースだったんですか？
ズブ濡れさんでした。なんか、それはね、もう見てて、かわいそうでしたけども。
ああ、そこは、車でさっさと帰れたわけですね。あ、それってでも、残った分の T シャツはまた運んであげたの？
それは、そうですよね。
あ、じゃあまるでもう、君の車が倉庫みたいなもんじゃん。
そうですね。サンダーバード2号ですよ。
どうでした？面白かった？
私がやってたことというのは、
うん。
T シャツを運ぶ。
はいはい。
店広げる。
ああ、T シャツね、
うん。はい。そこに座ってる。
うんうん。
以上ですから。
テントとかは張れたんですか？
はい。
テントみたいなもの。
ああ、あのね、ちゃんと、ライトニングボルトさんが用意してくださってて、ちゃんと屋根付きの、下にテーブルを設置してくれたって、そこに座って、店番できましたんで。
あ、それは良かったですね。
ありがたいですね。はい。
ああ。写真を、集合写真見たんですけど、はいはい、ネットで。
はいはい。
ねえ。やっぱ女の子いっぱいいたね。
そこなんですよね。
そこが。
やっぱ時代が変わったんだな、思いますね。
ああ、なるほど、なるほど、なるほどね。
もう、これは、なんです。例の毛沢さんの皆さん方も、行くしきりと掘り返してたことではありますけど、やっぱ時代が変わったんやな、思いますね、そういう意味で。
はあ。どういう時代からどういう時代へかを、傷に塩を塗りつける行為とは思いますが、説明してください。
いや、もう関係ないからどうでもいいんですけど、まあ、昔、そもそも女の子があんまおらんっていうのはね。
なるほど、なるほど。
まあ、バイクブームの時は少しはいてはったでしょうけども、やっぱし、肌感としてはバイク乗ってる女の子ってやっぱ少ないっていうのがありましたから。
わ、
う
ん、かります。
で、バイクブームを去って、ね、90年、2000年、2010年、2020年と来て、昨今の状況はもうやっぱ違うんやなということを改めて思うわけです。
なるほどね。
で、この女の子やっぱおしゃれなんですよね。
おしゃれ。
アンチョビさん自身がそうであるように、もちろんね、パリッとしてる、もう、おしゃれ満点みたいな子ばっかしではないですけども、逆に言うと、昔、おしゃれ満点な子なんかいませんでしたからね。
あ、ゼロだったもんね。なるほど。
ほぼゼロと、まあね、東京さ入ったら違うかもしれませんけど、
うんうん、
僕らの感覚でいくと、もう、バリバリのおしゃれな女の子で、それでバイク乗ってるっていう印象はないんですよね。
うん、なるほど。
で、そんな子が、さらっと普通にいますからね。
なるほど。
うん。だから、やっぱ時代ちゃうんやね、という、おっさんくさい印象をどうしても抱かざるを得ないという感じですね。うん、
おしゃれっていうのは、やっぱり、バイクウェアとしてのおしゃれですか？
その辺の取捨選択はいろいろあると思うんですが、アンチョビさんなんかはちゃんと、なんですか？
中の。運転しやすいおしゃれ。う
んと、あとは、ちゃんとセーフティーのことを考えてる。ボディ、
はいはいはいはい、
ボディアーマー的なものちゃんとしてるし。で、なおかつそれで、シャレてる、シュッとすると。いう格好を、ね、アンチョビさんをちゃんと、ね、狙ってやってるわけです。で、他の人がみんな、そういうそこまで、セーフティーのことまで考えてるかどうかちょっとわかんないですから。
まあ、そうですね。
見た時ではね。セーフティーのことはまあ置いとくとしても、やっぱりね、着るファッションが違うんですよね。洒落てまんなーいう。で、女の子女の子でシュッとしてまんなーいう子やっぱ多いわけですよ。
うん。
女性は、そこまでね、気使って、
そうそうそう。
服を選んでるっていう。
で、それで、なんちゅうかね、その、それこそ、毛沢さんが見てた、ずるいっていうやつね。卑怯
って
や
つね。言ってたね。
うん。うん。もう、若い女の子がシュッとしてバイク乗ってたら、それはもう、むさ苦しいおっさんなんかも達せないやんっていうところですよ、やっぱりね。
なるほどね。
まあ、何、何のために乗ってるんかいう話ではありますけども。うん、
ああ、その、毛沢さんの話が出たところで、ええ、例の方々は、は
い、ああ、山岳に来てましたよ。
ああ、来てました。あ、しかも3人。
山岳人で揃ってましたよ。
二人だけじゃなくて。
なくて、ちゃんと。
ピットイン師匠も。
来てましたよ。
お、来てたということですか。
バイク興味ないとか言いながら来てくれてましたよ。もう確かに。男ですね。
見てちゃんと。
ちゃんとアンチョビさん囲んで、嬉しそうに写真も撮ってましたからね。
いや、じゃあ質問だけどさ、はい、店の売り子さんをするでしょ、はい、素敵なよまよいくんが。ねえ、よまよいくんもいつもさ、はい、高いものではないけれども、って言ってるけど、綺麗な整った格好をするのが常じゃないですか。つまりおしゃれってことですよ。それでね、
心がけではおりますが、
売り子をしててさ、
はい、
あらよまよさんですかって聞かれたりする感じはあるのないの？
あ、おっさんにから言われますよ。
あ、おっさんはいいんです、女性に限定して、なかったか。
もしかしてよまよさんって、あ、そうですみたいなね、声がさすのは嬉しいもんですね。
女の子から？
何が？
女の子からその掛け声があるわけ？ジェラっちゃうな。
なわけないじゃないですか。
あ、はい。じゃあ、予定通りです。
ええ。
予想通りです。
なわけないじゃないですか。はい、そんなことが、この世の中あるとは思えないですよね。
ああ、まあこれ、シュアラジがさらに有名になればってことだよね。
うん。あ、今回はやっぱりアンチョビさんのマンパワーで、見事、うん、ミッションコンプリートしたイベントやと思いますよ。
うん。うん、なるほど。さすが尊敬する名アンチョビ、うん。大したもんだ。
うん、言えない。大したもんです、
う
ん。
よく褒めておいてください。つうか、まだ、あれはされてないよね。それのお話はまだ収録されてないでしょ、しばらくで。
そうですね。
じゃあまた楽しみに待ってますよ。
いろいろ、今回このことで書き込みもくださってるんでね、その辺を、魚に話できたらなとは思いますね。
そうですね。
いいね。
うん。まあ、じゃあまたぜひ。聞かせてください。
はい、シュワラジも聞いてください。
今
それで僕はですね、その頃、はい、北九州銀翼会っていうサークルの展示会に行ってきたんですよ。
はい、どこでやったんですか？うん、
産業記念会館かな。ね、最近2回燃えて、みんなが、うん、全国のファンが心配した旦過市場ってのがあるんですよ。旦過市場、その旦過市場の向かい側にあるぐらいの立地の、会館、まあ毎年やってるとこに行ったんです。北九州市小倉ですね。
あ、小倉、はい、まだテスというとこですね。
うん、そうですね。で、まあそれはもう書いて、ハッシュタグガンプラジオにも書いたけど、神々の集いだったんですよ。
ほう。
うん、それはね、なんていうの、目もくらむような、
は
あ、作品が、たくさんある。
はい。
でもって、僕より年上の会員、人々がいっぱいいるんですよ。
うん。
まあ、年上だから偉いってわけじゃないけど、高齢になっても、その、模型を作り続けてる人っていうのかな。
はいはい。
でもとにかく技術とか、リサーチとか、マニア度っていうのがめっちゃ高いわけなんですよね。
なるほど。
こんなね、で、いろんな、全国から集まってきてるし、腕利きがね、うんうん。だからまあ、神々の集いなんですよ、やっぱり。
お
う。うん。それに行ってきました。僕はね、で、今回ね、まあ、いろいろ学んだことあるんですけど、まあ、話するとしたら、前回の銀翼会でも言ったんだけど、元会長さ
ん
っていう方がいてですね、先頃会長交代した人なんですけど、はい、まあ、飛行機好きのプラモデル好き、
うん。
うん、明らかに僕より、なんだろう、その辺の病が深い人なんですよ。
なるほど、豪が
深い。
うん、で、その方に声かけてもらって、昼食も一緒にさせてもらってですね、
はい、
まあ、僕はおまけでついてったんですけど、
はい、
まあ、とにかくいろいろまた、質問攻めにしたんですよね、またね。
は
あはあ、うん、まあね、職人さん、なんだろうな、アーティスト的なことはできるんだけど、うん、基本は職人さんでやる人なんですよね。
うん
うん、で、しかもね、聞けば何でも教えてくれるのね。教えはじゃないから、うん、聞かなきゃ何も教えてくれないんだけど、
なるほど。
聞けば教えてくれる方で、 僕より10ぐらい年上かな。うん。で、僕は子供の時から彼の描く、モデルアート誌なんだけど、主にね。なるほど。記事を読んで、憧れてて、会っちゃったわけなんだよね。うん、その後ね、職場に仕事をし始めてから、うん、って感じですわ、うん。うん。とにかくね、上手よ。うん。なんていうのかな。でね、72分の1を年産30機以上作るわけよ。
すごいですね。
すごいんだよ。しかもその72分の1は、まず丁寧に、エッジを処理したりとか、はい、筋彫りを復活させたり、付け加えたり、うん、するわけなんですよ、
うんうん。
で、透明パーツは、なんだろう、本当に綺麗にフィッティングしてるんだよね。
うん、
ちょっとびっくりするぐらい一体化してて、
うん
うん、で、マスキングは常に美しくて、基本的に型紙法でやってて、
はい、
模型の説明書の、はい、を、機体72分の1に拡大縮小して、はい、合わせてそれを切り抜いて、
うん、
両面テープで貼って、うん、縁をちょっと持ち上げて、
うんうんうん、
それで塗るって感じなんですよね。だからエデュアルドだろうが、長谷川だろうがタミヤだろうが、
はい、
基本的に同時代の、
うん、
例えば、なんだろうな、冷戦じゃダメだな、スピットファイアとかがあったら、
はい、
イギリスの戦闘機のね、うん、迷彩パターンほとんど一緒なんですよ、全部。
ほほー。
だから、ちゃんと交渉して、型紙も作って、
うん、
で、間違ってるところ直して設置するから、うんうん、迷彩塗装がほぼ同じなんですよね、どの機体も。
ほ
ー。うん。風防とかのマスクも多分ね、これは聞いたわけじゃないけど、
はい、
多分ね、マスキングテープとかでマスキングして剥がすときにさ、
うん、
塗料持ってかないように、
うん、
多分ね、多分というか間違いなく、テープの周りを一回カッターで切って、
うん、
それで塗料とテープが完全に剥がれた状態でマスクを剥がしてると思うな。
はぁ、
うん。すごいシャープなのね。
はぁ。
うん、針線は必ず貼るし、
うん、
それは 0.2 ミリのテグスで、
うん、
0.4 ミリで垂直尾翼に穴を開けて、
うん、
0.2 ミリのテグスを入れて、
うん、
それでもって、そこにね、尖らしたプラ片を、
はい、
くさびのように打ち込んで、
はい、
接着だけじゃなくて、プラ片も詰めて固定するとか、
うん、
ね、外紙をつけたりとか、
うんうん、
何より彼の一番有名なのはリベッティングなんだよね。
はぁ。
うん。ね、信頼できる図面を見つけて、
うん、
その図面の通りにリベットを打っていくんだよね。
はぁ、
すげぇ。72分の1、全身にだよ、全身に。
はぁ。
うん。それで、
うん、
聞いたとビビったのは、例えば最近のチェコスロバキアの、
うん、
チェコじゃ今、ごめん、チェコの、エデュアルドっていうメーカーが、はい、細密なリベットが入ったキットを出してるんだよね。
はい。
うん、それでね、ちゃんと図面と見当てて、
はい、
例えばちょっと間違ってたら、
うん、
だから基本的にはね、あれ多分ね、全部埋めて、
あ、
打ち直してるよ、これ。
すごいな。
うん。で、なんかね、模型は小さい方が勝ちだって言うんだよね。
ほ
ー。うん。大きいのはどんなことだってできるけど、小さいのに、その飛行式をね、全部投入して、きちっとしたものを作るのが、作れば小さい方が絶対勝つっていうね。
なるほどね。
うん。そういうポリシーの持ち主だということを聞いて、またビビった。僕なんか展示会とかだと、ねえ、普通僕らみたいな一般ピープルは大きい方が目立つだろうとか思うじゃないですか。
前もね、言うてましたもんね、4パッチの方が目立つし仕込みやすい言
う
てね。
そうそうそう。そういう僕の前にですね、小さい方が勝ちだと。
うん。
でも小さいから見えづらいなと思うんだよね。
うん。
でもそれに気づく人しか相手にしないんだよね、その人
はね。なるほどね。なるほどね。
うん。気づかないってことは、つまり興味がないっていうか、その面ではね。
見る目がない。
うん、とか自分の見てる方向とは合わないっていうね。うん、これ嫌な気持ちになってる人が いたら申し訳ないけど、そうじゃなくて、この人は人のことなんか否定しないからね、うん、基本的に。だから会長ずっと長年やってこれてんだから、
うん。
うん。ただ自分は自分の道を、愚直にこう、愚直じゃない、愚かではないね、とても賢いんだけど、まあ、愚直にこう、求道者、愚道者として、やってる。で、そのことに気づいて、これはどうするんですかって言ったら、そこそこのテンションで教えてくれるんだよね。うん、やっぱね、例えばさ、P40 ウォーホークとか、スピットファイアとかだったらさ、はい、液冷のエンジンに、
はい、
ね、円錐形の、あれがある、スピンナーがついて、そこにプロペラがあるじゃないですか。
はい。
で、あの機体さ、僕なんか、そこ美意識が足らないんだけど、そういう機体も、例えば冷戦とかも全部、まあ、プロペラ回転するように作るわけなんだよね、彼は。はい、で、それはそよ風でもあるんですよ。
なるほど。
それなんでかっていうと、やっぱ当たり前だけど、軸になるパイプを機体側に通して、
うん、
プロペラに、それに合った内径の溶白線を、
うんうん、
押して、で、風を当てながら一番軽く回る位置になって固定して、
う
ん、それで、ヨマヤさん分かってもらえると思うんだけどさ、
は
液冷エンジンの先端部とスピンナーの間に 0.05 ミリぐらいの空間がきっちり空いてるんですよ。
そうなんですか。私は知りませんでした。
上から見たら、
ええ、
地面が見えるんですよ、
うんうんうん、
エンジンとスピンナーの間に、
はい、
必ず下が見えるんですよ。
い
や気持ち悪いっすよ本当に。なんかね、もう本当ね、神々の語らいの中でもやっぱ一目も二目も置かれてますから、やっぱ彼がいるから銀翼会っていう側面もあるんですよね。それだけじゃないけれどもね。でね、いろいろ聞いたんです。例えばね、ツヤはどうやって調整するんですか。これは半ツヤのクリアを吹いたらこの感じにならないですよねって聞いたら、あ、これはねって言って、ツヤの調整はクレオスの C46 番のクリア。うん、昔からあるクリアですよね、
うん、
これを吹き付けの塩梅で艶ありにしたり艶消しにしたりできるんだと、
はあ、
だから別に艶消しの塗料は準備しないんだと、
はあ、
クリアの吹き付け具合で飛行機として適切な艶にするんだって言われて、
はあ、
はあ、うん、そう、はあとしか言えなかったんですよ。
へ
え、うん、それとかね、あとね、うん、これなんか神々はさ、よくさ、国籍マークとかを書いたりするんですよね。
そうですね。
はい、でも、この、元会長様はですね、
はい、
デカール使ってるんですよ。
はい、
まあ、それはいいじゃないですか。
ええ、
でね、でも、さっき言ったように、72分の1で、実際の機体と同じようなリベットを打ってるわけですよ。
はい、
そしたら、リベットに、そのデカールが通じするからなかなか難しいところがあるじゃないですか。手で打ったリベットなんて細密ですからね。これがね、いい感じで馴染んでるんですよね、全部。
はいはいはい、
これどうやるんですかって言ったらね、全部は教えてくれてないと思うけど、
ええ、
で、皆さんこれ自分で試して自己責任でやってくださいね。タミヤのアクリル薄め液で塗ると軟化して、いい感じになるんだって。
馴染むんだと。
うん。本当かなと思って調べたら、ネットにはいくつかあるんだよね、その
業者が。ああ、そういうサプレイ
ヤー。本当になるんだと。薄め液な、塗料の薄め液が、
うん、
効くんだと。
ああ。
うん。これは、ファインモールド社の社長に教えてもらったけどね、って言って。やって教えてくれたんですけどね。いや、もうなんかね、初めて聞くこととか、
うん。
うん。とにかくまあ、ベテランモデラーだから、その最近の流行りとか、そんな関係ないんだよね。ずっと同じようにイコールコンディションで、キット作ってて、
うん
うん、僕は全部ね、理解できないことは一つもなかったんですよ、教わって。
はいはい、
でも、できるとは全然思えなかったことがいっぱいあるんだよね。
なるほどね。
ほんとね。なんかね、これ最後まとめますけど、なんだ、前から僕も時々言うけど、プラモデルに味があるっていうことがあるじゃないですか。このキットは、
まあまあ、
この模型は味があるね、完成品はとか。そういうのね、徹底的に排除してて、
うんうん、
はっきりとした他人との 違い、それを丁寧な工作と、
うん、
豊かな知識で出してる感じ、
うんでうんうん、
これがプラモデルの本来の姿だという気はありませんが、
はい、
だけど一つの究極の方向性っていうのかな、
うんうん
うんうん、というのがやっぱ見ちゃったですね。やっぱ、ね、だから行くと自信がなくなるとともに、
うん、
俺も頑張ろうと思うっていうね。
うん、なるほどね。
だからね、コッパみじんになるわけではないっていう。
はいはいはいはい。
うん、これがね、快感の銀翼会展示会でした、
うん。
他にも神々はいっぱいいたんですけど、まあこのぐらいで。今日は勘弁しといてあげますよ。
勘弁し
うん。
すげえ。
うん。まあすごいんですよ。
うん、
だから全国でも流し入れてますからね。さて、さて、こうなったんだけど、僕は知ってますよ。もう今日の月曜日の時点ですでにウィングマンの1話が先行で配信ですよね、モッツさん。
ああ、まあ先行配信はもう先週されたんですけれども。まあ一応 DMM。
そんなことはどうでもいい。そんなことはどうでもいいです。
なんで、いや、はい
もう1話しか見れないんだから、聞いてる人はね。
まあ、これを聞いてる頃にはもう皆さんね、見れてるとは思いますけれども。
だからこそ、モッチさんじゃないですか。
まあ、一応、収録の時点で1話を視聴済みということで、軽く感想などをさせていただこうかなと思うんですけども。
モッチさんの軽くは、常人のまた軽くとはちょっと。
まあ、アニメとか、まあ、漫画と違って、はいやっぱり実写ということで、はい、若干のアレンジっていうものはされてるっていうことを、まあ、前提で視聴させていただきまして、
はい、
見た感じで一応良かった点と、はい、でちょっと個人的にあくまでも個人的に
個人でいいんですよ、うん、団体的な話は聞いちゃおらんねん
残念やったなっていうところをちょっといくつか紹介しようかなと思うんですけども、まあちょっと全体的に見て、意外と原作に沿った展開だったなっていうのはありました。全く原作と一緒っていうわけではなかったんですけども、大まかな流れとしては、あ、原作に沿ってるんだっていう、まあただこれからどんどんオリジナリティが出てくる可能性はあるんですけども、まあその中で良かった点としましては第1話でちゃんと敵が出たっていう点は、はい
うんうん、
まあテンポ良かったなぁと感じます。
原作は出てこないんですか？
原作はですねかなり後にならないと出てこないんですよ。
なるほど。
もう第1話はケンタがドリームノートを拾って変身仕掛けるっていうところで終わるんですね。うん、で第2項からは変身して、これが一体どういうことかっていうのを、葵さんに問い詰めるっていう。
うん、
で、なぜか、その、ガールフレンドの、ガールフレンドというか、同じクラスの小川美久という、まあ、ヒロインの女の子が、うん、家にやってきて、
うん、
その、健太と葵さんのイチャイチャを見てしまうみたいなところで終わるみたいな。うん、
それは原作。
原作の方ですね。で、アニメもそれに沿った感じで。
うん、でも、ポドリムスが出るってことでしょ？
ね。
テレビでは。
テレビと、実写の方はもう第1話で、ま、ちゃんと敵が出てきたと。
それ、ポドリムスじゃないの？
で、そうなんですよ。原作とアニメは、なかなか敵が出てこなくて、ま、アニメの方は戦闘員だけ一瞬チラッと出てくるみたいなシーンはあるんですけども、基本的に、ケンタと葵さんがポドリムスに行くっていう感じなんですよ。しばらくやりとりして、で、お父さんとお母さんの記憶を改ざんして、一緒に暮らすようになって、それからポドリムスに行くっていう流れなんですけども、もう実写版は第1話で向こうの方からこっちの三次元世界にやってくるっていう感じになってました。なので、もう、第1話でいきなり敵が出てきて、うん、そこで初めて、ケンタが自らの死で変身するっていうところまでが第1話っていう。
うん。
うん。で、それはテンポ良かったなぁと感じましたね。
なるほど。
で、原作とかアニメは、最初、一番最初にポドリム、ドリームノートに書くのは、ウィングマンの変身のことについてだけだったんですよ。
うん。
うん。だけども、第1話でもう武器のこととか、あと変身タイムリミットのことまで 書き込むっていう、うん、一気にわーっと書き込むっていう設定になってましたね、
うん、
なんでその辺はちょっと尺を縮めようと、うん、してるんだろうなっていう、うん、感じなんだけども、まあでも自然で良かったなっていう、要は頭の中で思い描いていることを忘れないうちに書き込もう、メモにしとこうみたいな形で、
うん、
うん、一気にガーッと書き込むっていう感じだったのは、
うんうん
うん、話の展開的に、あ、これはいい改善やなっていう感じでしたね。で、あと、初めて、葵さんが、まあ、意識を回復して、健太と喋った時の第一声っていうのが、
うん、
ちゃんとポドリムス語だったっていうことは良かったですね。
原作もそうなんです、ね、うん、
原作と漫画はいきなり日本語で喋りかけるんですよ。
あ、原作が違うんだ。
そうなんですよ。もう原作自体が、もういきなり健太と会話するっていう感じなんですけども、実写版の方は、最初、ポドリムス語で喋りかけて、
はい、
ちょっと、言葉がわかんないんですけども、外国の方みたいな形で健太が言って、あ、うん、ちょっと待って、まあ、ちょっと待ってとは言ってないんですけども、うんうん、ちょっとこう自分の頭をゴニャウニャってやって、うん、日本語で喋る、
うん
うん。そこは、ああ、ちゃんとこう異世界人だから言葉が通じなかったんだな、最初はっていう、
うん、
うん、のが書かれてて、まあその辺は、まあいい改善点だなって感じましたね。
じゃあ、とりあえず今回の、今のところは、よしよしという感じですか？
ただ、ちょっと、個人的に、
はい、個人でいいんですよ。
ちょっとやめてほしかったなっていう改善もあったんですね。
ほうほ、
ん、うん。で、それ
は改悪ですね、改悪。改善、
うん。まあ、個人的には、
うん。
うん、
個人でいいですって、
うん。残念やったなって思ったのが、
うん、
この広野健太っていう主人公は、うん、一応原作とアニメでは、
うん、
まあ、学校の中の、名物男みたいな。
なるほどね。
うん。変なやつやとは思われてるんですけども、
うん。
学校の中で、
うん。
例えば、授業中に居眠りをしてる子がいるとか、うん、ちょっと悪さをしているっていう子がいたら、
うん。
トイレの中にピャーって駆け込んで、
うん。
ウィングマンの格好に変身っていうかね、こう、
うん、
着替えて、うん、で、ウィングマンだって出てきて、そういう、うん、まあ、授業中に居眠りしちゃダメだろうとか、
うん、
悪いことしちゃダメだろう、廊下を走るんじゃないみたいな、
うん、
形で正していくみたいな。
それは原作が？
原作今のわからなかった。原作の話それ。
の話なんですね。
で、変なやつやったんですね。
ずっとそれを要はクラスの中でやってきたから、もう名物男になってるんですよ。
変なやつですよね。
で、それをやると先生が困って、まあ、授業が止まるからっていうことで、
ね、
それ授業妨害、ね。
ウィングマンが来たぞ、うん、これで授業がまた潰れるわーいわーいみたいな形で。
最悪だね。
いや、まあ、
先生的に
はそれがどうなったっていうのは、そこは聞きたいんだけど。
先生。
最悪だよね。
と、あと、
これが実写では解約されたっていうんでしょ？
頭のいい。こうは、いや、ちょっとそんなことされたら困るって言うんだけども、ただ、一応クラスの中では、いいぞ、ケンタもっとやれ、みたいな形で、なってったんですね。なんですけども、実写ドラマの方は、
はい、
一応、授業中は、まあ、せいぜいケンタは、そういうノートの片隅に落書きをする程度。
はいはいはい。要はですね。
で、先生に注意されると。
はい。
で、じゃあどこでヒーローごっこっていうかね、そのヒーローの活動をするかというと、
うん、
外に出るんですよ。
学校の。
うん。うん。で、例えば街中でタバコ吸ってる人、
うん、
他を見つけたら、そんなところでタバコ吸ってるんじゃない、
うん。
とか、まあそういう悪いことをしてる子に、
うん、
まあ注意をするみたいな、
うん。
うん、まあヒーローの格好をして、
うん、
そういう活動をしていると。
変なやつですね。
それは自警団だね。
う
ん、
それを、
うん、
まあ、今風に、要は、そういう動画撮影者の人たちが、はい、皆さん、こんにちは。なんとかチャンネルへようこそ。今日は、なんとか町で変な格好をした人が活動してるっていう噂を聞いて、早速やってきましたみたいな形で、
うん、
突撃取材みたいな感じをすると。
うん、
で悪い奴らを懲らしめてる的なウィングマンのところにバーってやってきて、あなた一体何をしてるんですかみたいな形で。
うん。
僕は、ウィングマンだってい
う。いや、小芝居はいいんだけどさ、そこのどこが気に食わないの？
いや、要は、 そんなことして恥ずかしくないんですかみたいな形で。
うん、当然ね。
うん。
それが世間の一般的な。
そうですね、世間一般に、うん、まあ、配信されると。うん、で、結構な再生回数を稼いでると。
あ、稼げるんだね。
うん、これ、うちのクラスの、ケンタじゃね
結構ネタバレしないか大丈夫ですか
恥ずかしい。とか言って、バカにされてるっていうのが、ちょっと個人的に胸が痛くなったなと。
ああ、一言とは思えないと。
そういうオチか。あ、それなら小芝居分かった。うん。いや、俺、こんな小芝居していいのかなと思ってたんだけど、いいよね、それだったら。それで痛くなるっていうのは。
まあ、結局、まあ、それでクラスとか世間的にバカにされてて、ね、ほぼ一匹狼的な形で活動してて、うん、唯一その福本っていう男の子だけが、ケンタに今同情するというかね、その歩み寄ってるみたいな。
その子は原作にも出てくるんですか、うん、
原作でも一応出てきます。
うん、同じような立ち回り で。
うん、ただ原作では、先生が、あ、ヒロノ君はどこに行ったのって言ったら、先生、ケンタはウィングマンに変身しに行きました、みたいな形で。
うん、
マジか、やったーみたいな、うん。みたいな感じの展開なんですけども。
よくわからん。
まあ、実写版では、
いや質問いいですか
大丈夫かみたいな。
あのさ、その、ユーチューバーが出てきてうざいっていうのはさ、まあ多分うざいんだろうなって思うんだ、俺も同じ立場で思うんだけど、あのさ、ジャーナリスト志望の子が出てくるんじゃなかったっけ、今後は。
まあ多分
今後は。その子はそういう風な関わりではなくて、ウィングマンこの素晴らしきものとして、
どうなんでしょうね。
取材してくれるんだろうよね。
わかんないですね。
それがユーチューバーとなって出てくるんじゃないかとか、ちょっと思ってたから、なんか今の話聞くと不安になっちゃってさ。
そうですね。ちょっと、どういう感じになるのかなっていうのはちょっと、わかんないですね。うんう
ん、まあでも、もっちさんはやっぱおっさんだね。僕と同じで、そういうユーチューバー的な振る舞いが腹が立つわけだ。わかるよ、その気持ち。
まあ、それもあるんですけども、ただちょっと、ケンタの、その街中でそういう悪いことをしてる人たちに注意喚起をするみたいな活動をヒーローの格好でするっていうのはちょっと個人的には、うん、まあ例えばローカルヒーロー的な活動をしている僕としては、
うん、
それはやめてほしいなと思うんですよ。
どうして？
それをやるのは違うなって思うんですよ。
何が違うんですか？
なんでごめん、全然わかんない。説明必要。
自警団的な活動は、ちょっと、違うんじゃないかなっていう感じなんですね。
あ、ごめん。じゃあ俺わかんなかった。今の話は、ドリームノートウィングマンになる前に仮想ウィングマンなの？
仮想ウィングマンの状態です、ね。
あ、それわかんなかったわ。
ごめんなさい。
仮想ウィングマンが、はい、現実的な暴力を街中で振るってるわけだ。暴力とは限らないけど、正義
ではないんですけども。
鉄を下してるわけ？
うん、なんかね、そういう、まあ、例えば、映像としては出てないんですけども、例えば、ま、ゴミのポイ捨てしたら、そんなとこにゴミのポイ捨てをするんじゃないみたいな形の活動をしてるんだろうな、みたいな感じなんですけども。うん、
それってつまり、モッチさんはさ、そんなのは、そんなスーパーヒーローの格好をせずにやれよって話ですよね。
まあ、それもありますし、
現にそういうヒーロー職をやってる者にとっては、そんなことは実際するもんではないし、うん、するのはおかしいと思ってるわけですね。
そうですね。これヒーローの格好しなくても、やっちゃダメなことじゃないですか。
元のね。
そんな人のね、動向をいちいち見てて、あ、こら、今、そこ、お前、タバコ捨てたやろ。なんでそんなことすんだ拾えとか、
うん、うん。
うん。ね、こう、ゴミポイ捨てしたりとかしたら、そんなとこにゴミ捨てるんじゃないとかって、持って帰れとかって、やるって、
どうなんかと。
ちょっと違うんじゃないっていう感じじゃないですか。
まあ、なんとか、まあ、一種のスーパーソフトなバットマンとやってること変わりませんよね。
まあ、バットマンが、
バットマン
はしてるかどうかはあれなんですけど。
バットマンは自分の目一つで、紛争してるだけで普通の人じゃないですか。
ああ、そうですね。うん、まあ、どっちかというと、本当に犯罪者を、懲らしめてるみたいな感じ？
うん。だから、つまり、バットマンみたいなもんじゃないですか。スーパーソフトな。
ああ、まあまあまあ、そうですね。
やってること自体はね、方向
性。やってること自体は、軽犯罪的な、ものを、注意してるみたいな。別に退治してるとかいうわけではないんですけど、あくまでもそういう注意をしてるみたいな。 まあ、それはもちろんその正義感あってのことなんかもしれないですけども、それをやっちゃただの変な人やんって思っちゃうんですよね。
それやっちゃおしまいよと。
うーん。
あくまで学内でヘラヘラしてるのがお似合いやと。
はい。個人的には、そう思ってるので。
なるほどね。
そりゃ、そんなことをしちゃったら、バカにされちゃうよな、っていう。
うん、そりゃね。そりゃそうやろ。そりゃそうやろ、と。
で、そこがちょっと、個人的には、うんって思ったところかな、って感じですね。はい。
ああ、それはちょっとセンシティブで、あれだな。僕は弱者としてそういう気持ちになるかどうか、ちょっと見てみないとわかんなくなったから、興味が湧きましたよ。うん。
まあまあ。
僕だって学校の中でやっちゃダメだっていうのは教師の仕事だったから、学校の中でそんなこと生きてやってる方が変だと思ってるから。
だからまあ学校の中では先生、担任の先生とかにはもう本当に厳重に注意されて、最終的にウィングマンスーツを取り上げられるっていうところまで行きます。
ああ、かわいいね。
はい。没収ですよね。
でもその、今の話だとさ、ゴミ捨てたやつに注意するとか、ウィングマンのスーツ着なくても、やればいいのにね。
まあまあ。
いや、スーツを着た方が、自分の中の内なる闘志が湧くわけですよ。
まあまあ、
俺はヒーロー、俺はヒーローだと思えるわけですよ。
ああ、そうか、そうか。
それは紛争
が必要なんだ。ああ、わかる。それは、紛争すれば、それは、そういうパワーが湧いてくるのはわかるよ。うん、そうだね。
多分知らんけど。
でも、生身では勇気がないっていうのはなんか、あれだね。なんか、そこのところがね、彼の気持ちが知りたいな。うん。
まあ、今後が描かれるかね。まあ、
一応劇中では、ちっちゃい頃からヒーローに憧れてたっていう。で、この気持ちはいい加減じゃないっていう。
あ、そうだよね。
まあ、葵さんにね、まあ、要は、僕にドリームノートを預けてくれたら、ウィングマンに返信して君を守ることができるって言うんですけども、その時に、いい加減なこと言わないでって言われて、それに対して、僕はちっちゃい頃からヒーローに憧れてて、ずっとそういう思いを募らせてきたから、いい加減な気持ちじゃないっていうシーンはあるんですけどね。
で、日常生活でもそういうことをしとるんやと。それぐらいですか？引っかかる。
そうですね。とりあえず第1話としては、引っかかったところはそんな感じですかね。あとは、ね、はい、そうですね、ミクちゃんが、チンピラみたい、チンピラっていうかね、その、他校の不良に、襲われるっていう、要は、ね、姉ちゃん、俺と付き合えよ。
なんでそこでさ、セリフをさ、あれするわけ？わかるよ、そんなこと言わなくて。まあ、面白いからいいけどさ。
言いたいからいいじゃないですか。
まあ、なんか長くなるの気にしてたからさ。
ナンパじゃないな、なんかこう、悪いやつ。
からかうようなね。
連れて行かれそうになってて、そこに、ケンタが飛び込んで、ボコボコにやられるっていう。
あ、やられるんだね。
シーンがあって、そこはちょっと痛々しかったな、っていう。
ああ。
まあ原作にはないシーン。
あ、ないんだ、そこ。
ないんですよ。そういうシーンはないんですよ。
そういうことを言うてくれ、そういうこと。
まあそんな感じがちょっと気になったかな。ちょっと胸が痛かったなって思いました。はい。まああとはもう、
はい、
皆さん実際に見て、まあ皆さんの感想を聞かせてほしいなと。
それさ、その、チンピラにボコボコとかも、なんかこう、いわゆる高校生のいざこざ感以上のものではないってことだよね。つまりそのなんか、アクションを注目だけど、それはやっぱウィングマンになってからのアクションで、そこはまあ普通に高校生のいざこざシーンとしてやってるんでしょ？
そうですね。
なるほどね。
まあまあ、よくあるし、というか、まあ、鉄板的な、
なるほどね。
かもしれないですけどもね。
いやいや、それはしょうがないでしょ。
まあまあ、それによって、まあ、ウィングマンだって、変身したらもう、どうなっても知らないぞみたいな形で、飛び込んで、それを見て、不良が引くっていう、もう行こうぜ、こいつ、頭おかしいわ、行こうぜ、みたいな形で、追っ払うという感じになるので、で、それでまあ、ミクちゃんが、ケンタに惚れるみたいな。
惚れるんや。
ところに
繋がる。
惚れるんか。
っていうシチュエーションなんで。
ミクちゃんっていうのはヒロインとは別の同級生のことだよね。
あの、葵さんとは別の、そうですね。クラスの同級生の女の子で。
で、惚れるんだね。
まあまあ、最終的にガールフレンドになるっていうキャラクターですね。
あ、これがハーレム展開ね。モチさんが強く言ってた。なるほど。まあ、
どうなる、
まあ、この辺は昭和っぽいね。 その不良がまず存在して、うん、他校の女の子を難癖つけて襲い、それを助けに来た、うん、まあまだ現状では弱っちい、うん、勇気のある主人公に惚れるハーレム展開、うんうん、としてのね、まあ一人目のが惚れるっていうだけに過ぎないけど、うんうん、この辺はなんか安心して見てられそうな感じがするね、うん。
あと気になってるのがね、
はいはい。
葵さんのズラ感どうですか？
まあ、今回、葵さんの髪の毛は、ちょっと、白っぽいんですね。う
ん
う
ん、あんまりビヤッとした青じゃない感じですね。
そうですね。完全な青じゃなくて、ちょっと白っぽい感じで、うん、で、服装も白っぽい感じなので、
うん、
全体的に、
うん、
色の薄いキャラクターになってる。
色の薄いキャラクターって、なんか、存在感がなさそうじゃないですか。
まあ、そういう、存在感がないっていう、感じじゃなくて、上から下まで白っていう感じのイメージ。
カラーコーディネートが取れてて、そんなに違和感が出ませんよと、そういうこと。
そうですね。まあ、いわゆる異次元人っていう、うん、異世界人っていう感じに収まってるっていう、うんうん、まあ、ちょっとシックな感じにアレンジされてるっていう感じ。
なるほどね。ズラ感もだから不自然ではないって言ったんだよね。もっと、ヨマイさんズラ感はどうですかっていうのも聞いてたんだけど、それも大丈夫ってことね。
まあ、これぐらいのズラ感だったら、うん、まあ、よく見るかな、ぐらいの。
だけど大丈夫ってことなんでしょ？
ですかね。まあまあまあまあ。
なんでそこで、まあ、エクスキューズつけるの？
まあ、その辺は、なんか人によって感じ方が違うかなと思ったんで。
いや、それは人それぞれって言ったら、こんな話できませんよ。
だって、ズラやと言われればズラですからね。
ズラ以外の何
者？もう明らかに、ズラ以外の何者でもないんで。
だから、いや、ただハガレンみたいに、もうズラやわ、もうズラで、ズラが気になってドラマに入れみたいな。そういうことやないでしょ？
そこまでではないかなと思いました、個人的には。
しっくり。
は
い、まあまあ、しっくりしてるね、ということ、ね。
なるほど、なるほど。やっぱ可愛い女の子は可愛く見えないとね。
そういうことですね。
うん、ウィングマン、皆さん見てください。
はい。
いやー、やっぱちゃんとしっかりネタバレまでしてくれてよかったですね。
もちろんこれね、今の下りだけで25分かかってるよ。
はい、ありがとうございました。
お茶買ってきます。
はい。